TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
ワンコの
2人でお届けします。ますますうるさい。はい、今回が、348回目、
はい、
7月12日配信スタートになります。
はい、7月真ん中、
7月も真ん中来ましたけど、雨がねずっと続いていたり、
まだね
梅雨ってこんなに、7月入ってからだっけ明けるのって、だいぶもう中旬だけどね。
どうだろうね、そろそろ梅雨入りがちょっと遅かったね、じゃない、なんかぬるっと始まったけど最初だって全然雨降らなかったから、
ね、
やっと降り始めたかなっていう感じで毎日降って、うん、なんかすごいゲリラ豪雨みたいになる時もあれば、うん、なんかしとしと一日中降ってるみたいな日もある。そうそう、なんかゲリラ豪雨の時は逆に降ってない時は晴れて暑いみたいな、
うん、あと今さこう雨が降るなんか 70% とかになってるから、うん、念のためにと思って長靴履いてったりとかすると、うん、意外にしとしと雨で夜はもう止んでたりして、
そう行く時は結構降ってんな、これは今日一日雨だなって思って気合い入れて、うん、なんか大きい傘と、ね、うん、レインブーツと、なんだったらなんかもうレインコートとか装備してる人もいるけど、うん、なんかもう帰り全然降ってないみたいな。
そうそうそう、でさ帰りさレインブーツとかで雨上がるとムシムシするじゃん。
そうなんか
ただただ暑いっていう、
足がなん
かもう絶対足臭くなる、これ
蒸すし、あと重いって、
そう重いね。
そう雨の時は快適なんだけど晴れてる時は不快だね、
うん、
あれ、
うん、あでも私ね去年かな新しいレインブーツを買って、
うんうん、
それが
どうでした、
使えなくなったら丸めて袋に入れられる、
あはいはい、縮むやつね。
そう
あれどう、本当に
あれ、あそうそうそう、袋がついててい
い感じ、
はい、うん、全部あのビニール、ビニールゴム製なんだけど、それもね軽くてすごくいい。
あそうなんだ、軽いのはいいね、うん、なんか結構重たいからさ、
うん、
歩くの結構、しかもね晴れてると余計に、雨の中とか水たまりとか歩くにはね全然いいんだけどね。
そういいんだけどね、なんかその前に買ってたやつが重くって、これは結局履かないんだよね、重いなと思うと、うん、
そうなかなか、よっぽどじゃないと履かない、
そうそうそう、濡れてもいいかっていう靴になっちゃうんだよね。そうなんだよね、だからこう あれよね、まん延防止もまた延長されるっていうし
ね、もうなんかもう、うん、何なのかよくわかんないから、ずっと、うん、ずっとな、違いがよくわかんないし、
うん、
なんかご飯屋さんは普通にあの8時で閉まるし、
うん、あそうなんだよね、あのまん延防止もさちょっとお酒が飲めるようになったから営業時間どうなのかな、
なんか伸びるのかなって思ったら伸びてないんだよね、うん、結局、うんうん、でこの間、
うん、
あのついこの間ですけど、ちょっと人身事故で電車が止まって、
うんうんうん、
でちょうど止まったのが8時前ぐらいだったの、なんか7時半とかに多分事故が起こって、うん、そこから運転見合わせみたいな感じで、うんうんうん、ターミナル駅にみんな全然帰れなくて人がわーっている状態、うんうん、よくあるじゃん、止まると、うんうん、新宿とか池袋とか
なるよね、
主要駅になんか帰宅難民みたいな感じで、うん、とりあえず再開を待つ人々みたいな、うんうん、になるんだけど、そういう場合って大体、まあ、駅で待つ人もいるけど、うん、すぐ再開したら乗れるようにご飯食べに行ったり、うん、どっか入ったりってするじゃない、うん、
ある。
でも7時半ってもうラストオーダー終わってんじゃん、
そっか、
で8時に閉店しちゃうじゃん、うんうん、もうねどこもお店が入れないの、だからすっごいカオスだったみたいで、いやこれ
そうだよ、
どっかこうなるんだって思って、でもそうなってくると、うん、でもみんなお腹空いてるじゃん、
うんうんうん、
今からじゃあさコンビニぐらいしかもうご飯が買えないじゃん、
うんうんうんうん、
だからもうコンビニでなんか買って最悪酒買ってその辺で飲んで立ち飲みしている若者みたいな
時間潰すしかない、
もうだって、まあ、だってやることないんだから、うん、気持ちわからなくはないじゃん、うんうん、だからダメと言ってもなんか、うんね、お腹空くし、うん、やることないし、うん、どこも入れないんだよ、座れないし、
かに今までさ、その、あ、動き始めてすごく混むから、
うん、こうちょっと時間ずらし て
時間ずらして、
ね、うん、お茶飲んだり、まあ、ちょっと軽く一杯飲んでから帰ろうかみたいな、
うん、
そしたらまあ座れるっしょみたいな感じだったのが、うん、できなくなって、
できなくなっ た, ってなって、そこは気づかなかった。確かに
そっかって思って、なんかあんまり最近そういうとこに出くわしてなかったから、
うん、
なんかちょっと、あ、そうだね。そうなっちゃうよね。夜泊まると、うん、夜入れる場所がなくなるとそうなるわなって思って、ね。
いや、意外なところで不便が
発覚。すごく困るな、これって思って。
うん、いや、困るな、困るな。
もし自分がそうなったらさ、どうしたらいいんだろうって思って、私は、うん、なんか運よくもうすぐ運転再開みたいな時だったから、うんうん、すぐに、うん、割とすぐ電車にも乗れたし、
うん、
の結構すぐ動き出したんだけど、
うん、
なんか主要駅で足止めを食らってた人たちがなんかもうすごい地獄みたいだったみたいな感じで、
うんうん、
そうなんだ、それ怖ーって思って
困るね。どうすればいいんだろう、どうするんだろうね。
ね、
どうしましょう。はい、
それ
は
密じゃんって思って、
そんな感じで
どんな感じなのかよく分かんないけど、
答えが見つからないまま、はい、夢から放送局スタートします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、前半、
はい、
そうフリートーク、ルーレットとかで、はい、トークテーマでフリートークと思ったんですけど、
はい、
そういえばあれですよ、バナナフィッシュ、
お、見ましたか。
そう、見ました。あの千秋楽を
少し前プレイガイドで私がご紹介した、はい、激アツでご紹介した、
うん、そうそうそう、
バナナフィッシュ、
はい、バナナフィッシュの、
はい、
ザステージ前編、
前編ですね、
うん、
前編後編と分かれてるので、
うんうん、私はこれ全くあの漫画も読まず、結局
ノー知識で、
ノー知識で行ってみたの。いや、面白かった、めちゃくちゃ面白かった。あの結構長くて2時間以上あった。
そう、割と長くてびっくりして、うん、あ、長い、これしおりさん大丈夫かなって思ってなんか脳知識の人が2時間、うん、私は結構、うん、なんていうか深く知ってる側からで、うん、舞台あるんだって言って見てるから、
うん、
なんか話全部分かった前提で見てるから、うん、これ全然知らない人が見て分かるのかなって、話自体が結構大きいから、
うん、
そんな2時間くらいで収まるのかなって言うのと、2時間耐えられるのかなってちょっと心配でなんかしおりさんも千秋楽見るって聞いたけど、ちょっと怖くてちょっと聞けないって思って、
うん、そう、私最初さ、その再生が始まって、まあ、トータルの分数が分かるじゃない、
うん、
2時間半くらいありますけどって思って
長って思わなかった
なんかさ、なんとなくテーマは聞いてたから、その重い感じで2時間半とかマジでと思った
んだけど、まあ、でも千秋楽だから、あの一番最後のカーテンコールみたいなのも含まれてるんで、
う
ん、
ね、
まあそ、まあまあでもそんな長くないけどね。
でもなんか見終わった時には、え、終わっちゃうのと思って、
お、
え、2時間半あるって書いてあったじゃんと思って、
あっという間に終わりました
あっという間に終わった。そう、面白かった。あの、
いや、そいつは良かったです。
なかなかあのテーマ重かったけど、
うん、
あの、なんだろう、その舞台の演出もあって、アクションシーンとかも結構激しく、
アクションめちゃくちゃかっこよかったんですね、うん、
かっこよかったし、
あんなにアクションシーン入ると思ってなくて、
あ、原作とかアニメとかはあそこまで、
アニメとかももちろんアクションシーンはあるんだけど、どっちかっていうとアニメは、原作はまあ結構アクションもある、うん、なんか原作は結構淡々と描かれてる感じだから、うん、見る人によって、多分男の人とかが見ると割と戦争だったりそういう銃とかアクションとかをスポットで見るんだけど、なんか女の人とかが見ると、
うん、
もっと人間関係にフォーカスして見るみたいな、いろんな見方ができるように結構、うん、なんか淡々といろんな風に見れるように逆に書かれてるんだけど、アニメはどっちかっていうと、うん、なんか監督が女性の方で、
うん、
なんか私に依頼が来たっていうことはこういう風に見せたいんだなっていうので、割と人物像とかにフォーカスして作ったものだったのね、
うんうん、
なので全然違って、あ、これ男性目線で作られた。で、まあ結局演出の方も結構なんか若い男性の方だったんです
よ、うん、あ、そうなんだ。
でもなんか全、うん、クロストークってなんか座談会みたいなので、一応なんかその配信がなんか見れ、うん、なんか有料チケットだから環境によっては見れないかもしれないじゃない、
うん、
まあ、それを試すために一応そのお試しじゃないけど、お試し視聴で無料で見れる、その主演の2人、主役と刑事役の人と、あと監督じゃなくて演出家の人かな、
うん、
がちょっとトークするみたいな動画があって、うん、でそれでちょっと環境を確認してくださいと、うん、あとなんかちょっとおまけ的なこれでまあ番宣みたいな感じですね、
うん、
のがあって、その時に私もなんかあんまり知識を入れずに、千秋楽だからもうすでに初日から見てる人たちがいるわけよ、うん、なんかその感想一切聞きたくない、うん、
そうね、なんか私もできるだけなんか
なんかフラットな気持ちで見たいじゃない、うんうんうん、見たいからもう一切情報をシャットダウンして、うん、もうインターネットから離れようって思って、うん、普段見てるせいでなんか、うん、検索広報とかになんか舞台のなんか
出てきちゃうんだ
なんかなんかレビューとかが上がってきちゃうからやめてって、うん、バナ、うん、ババンってあなたバナってまででバチンって叩くみたいな感じで閉じるみたいな、ね、
あれはまあなんかお、いろいろ知識入れなくて正解だったなと思って、
何もない方が逆に半端に入れるよりいいのかもしれないと思った、うん、もうなんか演出の人が思ってたより若くて、だからなんかそのまあ、うん、結局そのトーク動画もなんかあんまり前情報入れたくないから、
うん、
あの演じてる2人が役者の顔をしてるのを見たくないって思って、うん、ちょっとこじらせてるから、そのキャラクターとして見たいからあくまでも、うん、だからあなたたちの素顔は見ないで見ますと思って
なるほどね、
そうだからもうそれぞれが最初自己紹介で、うん、あアシュリックス役の何々ですみたいな、うん、何々エリジー役の何々ですか、演出の何々ですみたいなことを言うところで切るっていう、うん、名前と顔だけってでそれで演出家見たら、うん、いや意外と若い人だったって思ってびっくり、若い男性でしたね。
こうあの本当にアクションがまずすごいびっくりしてすごかったし、ね、あとなんだろう、イケメンだったねやっぱりね。
いやかっこよかったな、あの、はい、アッシュっていう人の主人公がすごい絶世の美形みたいな、
うん、
だからなんかこれ三次元でどうすんだって思ったら、いやいたなって思った
なんか申し訳ないけど素で喋ってるその舞台後のこうトークが収められてたじゃん、
うんうん、
それよりも舞台上の方がすっごいかっこよく見えた。
めちゃくちゃかっこよかったね、うん、やっぱすごいなって、まあ、なんかそういうオーラ出てんだなって思った。
オーラ出てる、降りてるんだよね。
だってもう目つきとかが違うじゃん。いやもう、まあ、これはもう見てもらうしかないんだけど、すごいなこの人って。なんか結構 2.5 次元の舞台ですごい有名な人らしくて、
うんうん、そうなんだ、全然知らなかったかな、なんか
そうだからもうキャスト発表された瞬間になんか、うん、これはチケットが取れないってみんな言ってて、でも その理由が分かった、あれを見て、あこの人はその原作ファンの、
ね、
が求めるものを、キャラクターを自分に映せる人なんだなと思って、なんかアニメとか原作とかを5周ぐらいしたらしいよ、アッシュになりきるためにあんな辛い話をあなたそんな短期間で5回も見たのって思って、
そうなんか結構辛かったし、
あの辛い話なんだよね。
でもどうなんだろう、言っちゃっていいのかな、あのさ、ショーター
あ
ーあ中国人、ね、
そうそうそう、アッシュの親友の中国系
の、はい、の人がね、ほら最後
はい、
うん、言っちゃっていいのかな、まあまあまあ、大変なことになるんです
よ、大変なことになりますね、
すんごいドキドキして、やっぱこれ少女漫画だったんだって
。そうだよ、少女漫画だよ
な、ぜひこれはね、後編も
これはそう、後編もどうなるかなってドキドキするよね、
うん、
とか何の知識もなく見れて楽しんでいただけてありがとうございます、
うん、俺を言 う, う
ちょっと長年のこじらせファンの目線からなんかこじらせファンからだと全部知ってるから、うん、逆にあそこがないなっていうところが見えちゃって、うん、逆になんか素直に受け止められなくて、すごい上手に作られてるし、うん、なんかアクションもすごいし演出もすごいし、
うん、
役者さんもすごいかっこいいしって、頑張って作ってくれたんだ、熱意すごいって思うけど、うん、やっぱり自分の好きなシーンがカットされてたり、セリフがカットされてたりすると、うん、あ、そこ切るんだって思って、ね、ちょっとこの脚本家と相性が悪いかもしれないけ
ど、あるよね。あとそのね、あの音楽を伊藤康弘さんがやってる、うんはい、60曲ぐらい作ってたんだね。
そんなにいっぱいあったんだ、うん、まあ、でも各シーン必ずなんかちょっと音楽がかかってると、私エンディングのあの曲がすごいかっこよかったみたいな、
なんか間に音楽はあるんだけど、うん、もうそれはさ舞台と一体化してるから、う
ん、だからそんなには気にならないんだよ。だから60曲もあるなんて全然分かんなかった、うん、だから本当に BGM として機能してたんだなって思った、うん、
なんか だから素晴らしいってことだよね、それだけね、
うん、違和感がなく流れ続けてたってことなの、うん、で無音ではないのは分かってるんだけど、うんうん、曲じっとを意識特にしなかったっていうことは、そうそうそうそう、溶け込んでたっていうことなんだろうなって思って、
なんか逆にエンディングの曲が、うん、あーって思って、
エンディングの曲で急に音楽としてバンって出てくるから、うん、おすごいめっちゃかっこいいって思って、
そうすごいね、これ後半編はいつやるんだろうか。
わかんない。わかんない。
そうなの。
いつとか全然
情報来てないんですか。
情報来てないですね。まず前編が行けなかった人が多すぎるから、もしかしたら前編自体がもう一回やるんじゃないかなみたいな噂もあります。なので、
なるほどですね、
できれば画面越しじゃなくてやっぱり舞台生で見たかったなって。
ああ、そうね。
あれ生で見るともっとかっこよかったんだろうなって思って、うん、です。なんかスイッチング映像で、結構なんかアップとかで見れてたりしたから、うん、カメラの切り替えが結構細かく見せてくれる配信だったから、なんかすごく表情も見れていいんだけど、うん、私はなんかもっと全体的に自分が見たいところを見たいなっていう、
見たかった
っ、ね、わがまま、わがまま
だ、まあ、それはさ、もう実際舞台に行ってみてるよね。
実際舞台に行ってそれを見てからの配信映像を見たかったなっていう、まあ、ただのこじらせファンのわがままなんですけど、
最後の希望です。私も舞台で見たいなと思ったし、公演、後編も、
くれるといいなって思ってます。
楽しみですね。ぜひ皆さんも原作も読んでみてもいいし、うん、また、公演、公演などありましたら、ぜひ見に行ってみてください。
はい、ぜひぜひ。
はい。では、ゆむかの放送局、後半もまだまだ続きます。
はい。後編来たらまたプレイガイドします。
お願いします。